荒牧亮のちょっとそこまで、皆様いかがお過ごしでしょうか。荒牧亮のあかんこのまま行ったら失礼しました、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間です。この番組は、荒牧亮がツアーを結構全国ツアーをですね、比較的頻繁にやるということで、その道中に、いろんなものを皆様と疑似体験のような感じで共有できたらいいなということで、ツアーでの、出来事だったりとか、あとは出会った人、欲しかったもの、見た景色みたいなものをお話ししていこうかなと思います。そんな番組です。皆さんもお付き合いください。ただいまですね、香川県高松市から兵庫県の兵庫駅に向けて車を走らせているところでございまして、当初ですね、山陽道かななんて思ってたんですが、お客様からですね、2号のバイパスもしくはブルーラインっていうやつを、使うといいですよみたいな、安上がりですよっていうことをね、教えていただきましたので、今ちょうどさっきですね、ブルーラインっていうところとっていう道と2号線のバイパスの分岐点に差し掛かっておりました。ブルーラインってね、実はすごく気になっていたんですけど、ブルーライン行ってもよかったんですけど、さっき片側通行みたいな文字を見たので、あーじゃあ2号かなみたいな感じで今2号を選んだんですけども、このね、2号に降りてすぐにね、見つけた看板がありまして国道2号すぐ降りて、山陽道に差し掛かる手前かな、瀬戸大橋を無事に渡りきりまして、でそこから2号に降りてきたんですけど、その時に幸せになれる焼肉屋さんっていうのを見つけてなんかいつも思うんですけど、西側の看板のユーモアさってなかなかいいですよね私は東京生まれ東京育ちなので、まあなんかありきたりというか、どっちかっていうとカッコつけるみたいな看板の方が多いんですよね。だからなんかまあインパクトってよりはそのお店のイメージみたいなのをこう前面に出した看板っていうのが多いんですけど、やっぱね、関西とか名古屋もそうかな、まあ、とにかく東京より西側のお店の看板っていうのはすごくユーモアに溢れている看板が目立ってきますよね。ね、幸せになれる焼肉屋さん。ってことは、あそこに行こうよ、幸せになれるやつ、みたいな感じで話すのかなって思うと、すごいなんか面白いなって思って、可愛いななんて思ったりもするんですけどね。そのね、高松からこう、岡山を通り抜けて、本当はね、明石海峡の方にも行けるんですけれども、今回は岡山経由を選びまして、あと130キロぐらいですかね、の道のりですね。全部でね、行き道だったのが240キロだったんですけど、なんかやっぱ高速のルートですね、大体がこう夜移動なんですよ。夜移動だと、まあ、あたりはほとんど何も見えないですよね。だからちょっと、これ言うとね、それやばいよって言うんですけど、空中飛行してるみたいなね、感覚になるんですよ。その感覚やばいよってね、言われちゃうんだけど、それでね、多分それで私運転好きなのかなって思うんですよね。すごいね、鳥に対する憧れが半端ないんですよ。
お、斜め左方向、
ナビが入りましたね。
赤いは山陽道方面です。
そう、これ私がこう自分で運転しながら録音しているもので、たまにこうやってナビが入るんですけど、私ね、余裕でナビ無視するので いつも軌道修正が大変そうなナビですね。
およそ300メートル先、斜め左方向、牛窓、赤岩、山陽道方面です。
というわけで左に行けとのことだったんですけれども、私は頑としてさっきから2号線を選んでいます。
斜め左方向です。
これでもどうナビ設定はするけど、だいたいこう行く
この先しばらく道なりです
行く方向っていうのがほとんど決まってるので、じゃあなんでナビを使ってんのっていうと、その最初と最後なんですよ。スタートとゴールのあたりはやっぱちょっと知らない土地なので、まあ大体どっちに行けばいいかなって一回通っちゃえばね、分かるは分かるんですけど、やっぱ初めての場所とかになるとね、ナビがないと。もう今 Google 先生もありますけどね、 Google マップさんもねありますけど、私は Google マップさんよりこのナビさんの方がちょっと信頼度は高いかななんて思って。っていうのは Google マップさんって渋滞とか速度とか全然設定、あれ設定できんのかな、あどうなんでしょうか、わかんない。
この先しばらく道なりです。
お軌道修正してくれました。わかんないな。でもそうなんですよ、あんまりね速度とかだから予測到達時間がだいたい予定よりだいぶ早いみたいな感じなんですよ。だからねちょっと Google 先生よりもナビの方がまだ信頼度が高いかなみたいな、まあ2014年の地図のナビだからなんじゃないかなと思いますけどね。まあ新しくできた道なんて対応してない、ナビなので、だいたい空飛んでることも多いですね。例えば伊勢湾岸道から新東名に入る間の道がね、私のまだナビには入ってないんですよ。多分ね去年かな、2016年に開通してる高速道路なのでないんですよね多分ね。でよく空飛んでますけどねナビがまあでもなんかそれもナビを使ってる一個の理由ではありますね。私はこう情報更新すぐできるから、まあ Google 先生もねもちろん更新はしてるんですけど、まあでも携帯をこういじるっていうよりも最初にこうナビで大体のこう行き方を設定して、まああとはそれに従っていくみたいな感じの方が私はなんとなく好きかなっていうぐらいの感じですけどね。ねえ今姫路備前っていう表示を目印にずっと2号線を行ってるんですけど、途中前回の最後の方かな、渋滞があってやばいこれ間に合わないかもって思ってたんですけど、あの後すぐに渋滞が解消いたしまして、今まあほぼほぼ順調に進んでるんですけど、目の前にですねちょっと遅めのトラックさんがいるんですね。制限速度なのか法定速度なのかわからないけど、その前がね結構道空いてて結構もどかしいんですまあそんなこともありますわな。まあでもこれでもちょっとずつ到着時間が早まっているので、まあ大丈夫かな。あと120キロですね。長いなーなんて思うんですけど、いろんな景色を見ながら走れる昼間っていうのは意外となんか時間が早く過ぎるように感じますね。不思議ですねそれではじゃあ一曲ここで聴いていただこうかなと思います。今時間っていう話が出たので、この曲にしてみようかな。荒牧亮で Time is。
春には手をつないで歩こう、川沿いの道に風が香る、太陽を浴びに行こう。
聴きいただきましたのは荒牧亮カラフルというアルバムの中にあります、Time is という曲でした、この Time is が収録されている CD っていうのはカラフルっていう、もう CD は私の手元にはもうなくって、多分ね Amazon とかでも売り切れているんですね。でも、iTunes とかあと Amazon の MP3 とかでは、購入していただけるんじゃないかなと思いますので、よかったら見てみてくださいね。でそれでちょっとその CD が売れないのがちょっと皆さんをなんか悲しませてしまうことが結構ありまして、っていうのも結構ねいい曲が収録されているんですよ。なので弾き語り一発撮りの音源として、オンラインショップではね買っていただけるんですけど、ライブ会場で買っていただけるような、CD を作りましたので、あ、まだオンラインショップには載せてないのか、なるべく早めに載せるようにします。なので、会場では買えるんですけど、弾き語り一発撮りの音源も実はあったりしまして、意外とねこの弾き語り一発撮りっていうのがいい感じなんですよすごく撮る時にそのライブのような臨場感もありつつ、でも録音なのでなんか丁寧にここは歌いたいなとか、ほぼほぼライブみたいなようなもんではあるんですけど、やっぱお客さんがいないところのスタジオで撮るので、またやっぱり違う感じで、この曲は聴いていただけるんじゃないかなと思いますが、あんまりねこの曲はライブでやったりしないんですよね。なので、音源でもしよかったら楽しんでもらえたらなと思います。はい、ですねちょっとねさっき思い出したことがあったんだけど、何を思い出したか忘れちゃってしょうがないなといつも思うんですけど、多分ね高松での出来事を話そうと思ったんですよね。忘れちゃった、忘れちゃったんでちょっと、あ、何、乗馬クラブだわ、あ、クレインか、荒牧はどんどん会社名の名前を出していこうと思います某なんとかって好きじゃないんですよいいのかな、大丈夫かな、そして荒牧亮スポンサーを、募集しております。あ、なんか詰まってきちゃった、大丈夫かな、無事に時間内に入りできるんでしょうか。ダメそうだなと思ったら速攻高速になりたいと思います。どうか高速も混んでいませんように。お、右側には吉井川という川が出てきましたね。まあ、よそ見してるとあんまりあれなんですけど、そうそう、私がいつもこうドライブのお供にしているのが、自分の、iPad をね持っていくんですけど、 iPad mini を持っていくんですけど、そこにね200回分ぐらいの声優さんのラジオがこう録音されているんですよ実は。でそれのラジオって、まあ今自分もこうやって撮ってますけど、なんか一人じゃないような感覚にさせてくれるじゃないですか。こうやって呼びかけるし。だからあんまりね眠くなんなくていいし、結構そのラジオをね、下ネタバンバン言うので、もうなんかほんと中二病みたいな感じの人なんですけど、でも私大好きな声優さんで、あけすけなくこう、いろんなことをガンガンガンと言ってくれるので、あんまり声優さんっていう感じのしないラジオなんですよね。で、私すごい好きで、そのラジオを聞いたりしてるんですけど、なんかこのラジオも皆さんにとってね、なんか、そういう、そうだ、MP3 でこれを保存しておこう、みたいな。どういう風に配信されてるのか私もちょっとわかんないですけど、その中で、なんかこうやって、私みたいに、ドライブのお供に、一人のねドライブのお供にしてくれたら嬉しいななんて思います。でもう一個お供にしてるのがコーヒーなんですけど、最近は安くローソンでね、カフェラテが飲めるようになりました。もう私ねどこのコンビニよりもそのローソンのカフェラテが大好きでそうなんです。でね、もうしょっちゅうローソンに行きます。でもそうすると やっぱり旅費がかさんじゃうので、荒巻は考えました。でもコーヒーはストレートで飲むとちょっと喉の水分量持ってかれちゃう、油分を持ってかれちゃうので、あのね、絶対牛乳を入れるようにしてるんですけど、ストレートで飲めるブラック無糖を買うんですよ。それで200ml の牛乳パックを買いまして、で最近流行ってると思うんですけど、100均とかでもう売り出すようになっちゃいましたけども、ゴムパッキンのない水筒みたいな、飲めるなんていう水筒なのかな、これよくわかんないんだけど、があるんですね。ゴムパッキンってさ、洗うの大変じゃない、それをこう外したりとか。でそれでそんなになんかこう私毎回いろんなところでジャブジャブできるわけじゃないので、ゴムパッキンがどうしてもネックだったんですけど、最近そのゴムパッキンがなしで持ち運べる容器ができたので、もうすごい大助かりで2本使ってるんですけど、1個は2リットルの水を買ってそこに移して飲むやつね、お水用、もう1個はカフェオレ用みたいな感じにしてるんですけど、それがね意外といいんですよね。ただそれをどうやって洗うかっていうのを考えたら、やっぱりスポンジ、普通のスポンジじゃダメなので、旅用の水筒を洗う、ちょっと柄の長い、何あれなんていうの、柄が長い、長い、何、水筒用の洗うスポンジを買いました。でそれを持ち歩いています。あとね、洗剤も持ち歩いています。もう本当にこれぞ旅慣れですよ、まったくね。でも私これがねすごい好きで、っていうのも私アウトドアが大好きなので、川とか行くとすごくキャンプをしたくなりますね。でもあれ持ち出してないや、お、前を走っていた遅いトラックがいなくなります。やったー、ちょっとこれでただいま八日市ですね、八日市のあたりでございます。なのでまあすごくキャンプとかすごいバーベキューとかするとちょっと大変は大変なんですけど、テントもね持ってるし、 4,5 人用のドーム型テンポね一人で建てられるようになっちゃいましたからねやばいなと思うんですけど、何がやばい、まあやばくない、やばくない、いつでもどこでも生活できますよみたいな、私は強く生きるんだみたいな感じですけど、でもいいです。あ、何あれ、白鳥かな、白い鳥が今ね、さっきまで右側にあった吉井川が左側に見えてるんですけど、あれは新幹線の陸橋かな、あのねすごい大きい川で、そこに白い鳥が止まっ、なんか休んでるのかな、 1,2,3,4,5,6 6羽ぐらいがそこにおりますね。あ、今ね信号でちょっと止まってたからですよ、全然脇見運転してない、事故りたくない、事故りたくないね、安全運転で回りましょう本当に自分で運転してるっていう臨場感が全くないですけれどもね、まあ急ブレーキを踏まないで済むように心がけておりますが、おさ船サービスエリアだ、道の駅っぽいけどサービスエリアって書いてありますね。ほんほんほん、あ、なんかでも、あ、すごい備前、あ、新幹線だ、新幹線が通ってるよ子供かっつの刀剣の里って書いてあった、刀と剣、へえ。じゃあ備前はやっぱりそういうところなんですかね。中国地方といえば毛利家の支配下にありましたけども、そこに、出していたんでしょうか。いろんな里にね、そういったところがあると思いますけど、そういうの見るとなんかワクワクしちゃいますよね。私だけかなそんなになんか、あ、すごいわ、そうか、おさ船って長い船って読むのか、備前おさ船刀剣のふるさと館みたいなのがありましたよ。はあ、行ってみたいですね。まあ私がもし本当に有名人になった暁には、旅をしながらちょいと 流しみたいなことをしながら全国各地リポートして回るみたいなことしたいですね。何度も言います、荒牧亮はスポンサーを募集しておりますそして、この番組を流してくれるコミュニティ FM も、募集しておりますので、もし、どなたかお知り合いでやってる方がいて番組を募集してるよみたいな人がいましたら、ぜひ教えていただけたらなと思います。この全国各地に荒牧が行く様子、そして各旅のね、各地で見たもの、体験したものを全部こう話していこうかなと思いますので、なんかね、みんなのね、住んでるところの近く、あ、そこ近いみたいな、そこ知ってるみたいなのあったら、もっと情報を事細かに教えてもらいたいですね。後で、お知らせしますね。そのメールとかね、エンディングの方でお知らせいたします。それじゃあここら辺でもう一曲聴いていただきましょうかね。そうですね、何がいいかな。なんか新幹線の歌とか作りたいなねえ、あとは歴史の歌、刀の歌っていうのも別にあるわけじゃないですしね。まあでも、もうちょっと CD なくなっちゃったシリーズでいきましょうか。じゃあこちらでいきましょう。荒牧亮でたった一つ。聴きいただきましたのは荒牧亮ブライトサイド1という CD に入っております、たった一つという曲でございました。この曲はですね、もう私の生きる道はこれしかないんだみたいな、このたった一つの生きる道を全うするんだみたいな、曲ですね。わ、なんかすごい、鬼ヶ城鎌本、鬼ヶ城って読むいいのかな。なんかいろんなすごい素敵なお店がいっぱいだな。やっぱ高速じゃないのっていいな。まあでも時間に余裕がある時じゃないとそういうのはできないですけどね。というわけでね、たった一つ聞いていただきましたけれども、 そんな覚悟でね、まあ、生きてますよみたいな、曲なんですが、このブライトサイド1っていう CD が残念ながらもうないんですね。在庫がなくなってしまいましたが、配信限定でゲットしていただけるんじゃないかなと思いますので、詳しくはホームページを見ていただけたらなと思います。もう少ししたらお知らせしますね。いやー、今ですね、吉井川を離れて国道2号線のここは、まあ、八日市からちょっと東に来たんですけど、そうですね、なんか山と新幹線、あ、新幹線が近くにあるってことは、これはもうすぐ岡山、あ、でも岡山駅はもう過ぎてるしな。あ、右側にも一車線の線路がありました。お、消防車、消防車、なんだ、火事か、大丈夫か。この右側に走ってるのは山陽線ってやつですかね。ちょっとね、あんまり電車に全く詳しくなくなっちゃってね左に新幹線、右側に、多分在来線ってやつですね、が走っておりますが、国道2号線はバイパスを降りまして、あった駅が伊部駅って読むのかな。なんか地名って難しいですよね。あ、パトカーがいるよ、パトカー、ピーポーピーポー、あ、備前焼の里なんですね、ここはね。そうか、わ、すごい、池の上を新幹線が横切っておる。すごい振動ありそうだよね、山陽新幹線が走るたびに。駅の名前は伊部なんて読むんでしょうかですね。あと残すところ110キロぐらいですね、兵庫駅まで。ただいま、香川県の高松市から、兵庫県の兵庫駅まで、車を走らせているところで、全部で多分240キロぐらいの道のり、まあ、200キロぐらいの道のりかな、なんですけれども、約半分ぐらいと、いったところでしょうかね。信号があんまりないので、2号線、あ、また新幹線信号があんまりないので、って言いながらちょっと止まりそうですけれども、ノロノロではありますが、すごくゆっくり走れて景色も見られていいですね。ゆっくりできております。それでは、シンガーソングライター荒牧亮のお知らせはどこでゲットできるのかなと言いますと、ホームページからゲットできます。こちらです。 http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして、荒牧亮で検索していただきますと、ブログだとかツイッターだとか出てきますので検索してみてください。荒れた牧場、草冠の荒れるに牧場の牧で、カタカナで亮です。荒れた牧場、荒ぶる牧場の亮ですね。覚えやすいんじゃないでしょうか。あ、ローソンがありましたあとこの番組に、感想など送っていただけると嬉しいです。さっきもね、ここの近くには何々があるんですよとかっていうね、細かい情報とかもぜひこちらに送っていただけたらなと思うんですけれども、メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。こちらにまあハンドルネームとかね、くっつけて、でどこどこのものですみたいな、出身地とか、あと在住の県とかね、教えてもらえたら嬉しいななんて思うんですけども、よかったらお願いいたします。では残すところ110キロ、兵庫駅に何時に着くのでしょうか。5時入りできないとダメなんですけれども、ただいま2時を回ったところです。あと何回ラジオが撮れるんでしょうか。ネタを見つけ次第すぐに撮りたいと思いますよ。それではちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきありがとうございました。またねー。